1、2、3、4、
ニュースミュージック
スタート。
アンニョカズハセオ、カズハセです。こんばんは。今回はですね、ちょっとゲストの方を、集めてワイワイと、何を語ろうか。ラブライブ、ザ・スクールアイドルムービーですよ。
はい。やったー。
今回、ちょっとね、わたらじでもここまでちょっと、アニメした作品っていうのは、初めてちょっと扱いますね。前回ですね、実はうるせえ奴らビューティフルドリーマーをやったんですけども、一人で。皆さんご存知かどうかわかんないですけど、ちょっと最近一人になりまして
、そうですね。
で、ちょっと一人になってからは初のね、あれだね、人いっぱい来てもらっての、ちょっとラブライブに通じるかなと、ちょっとメンバーあってのね、ラジオかなということで、
緩いつながりで、
はい、
ちゃんとそういうふうになって
る、ね。で今回じゃあ順番に番号順に紹介していきますよ。2番、久しぶり40回ぶりの、登場。前回はサブカルの回に登場した、タラケンさんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
タラケン、今日は出てくれない、ラブライブ好きっていうのは、前々から知ってたんで、出てくれないって言ったら、家まで来ました。まさか家来ると。一応スカイプでやってるんだけど、タラケンは、カザセンの家に来てます。
はい。
はい、で、2番、3番、ごくつぶしさんです。
ごくつぶしです。
はい。ゲーム大好き、ごくつぶしさんは、ちょっとラブライブ、スクフェスの方からですね。
そうですね。
音ゲー的な、方向性からちょっと、喋ってもらおうかなと。で、最後、こう言ってんのゲッコさんです。
ゲッコです。
ゲッコさんは、ラブライブ、アニメ、テレビシリーズ見てたと。
はい、
ということで、みんなちょっとバラバラなんだよね。アニメを見てる人とスクフェスやってる人と全部制覇してるのはタナケンと、劇場版含めてみんな劇場版は見たということで、
そうですね。
思う存分ちょっと劇場版の話はできますね。じゃあちょっとですね、ラブライブ実はこれ、2010年から実はラブライブっていうのは歴史がありまして、
はい、
恥ずかしながら自分がハマったのはつい数ヶ月前、Hulu に入って、そこで、あ、ラブライブあるって思って、見たらめっちゃ面白いじゃねえかと。で、アニメ一気に一気全部見て、ハマったんだけど、皆さんの、まあ、ハマったきっかけをちょっと順番に聞いていこうかなと思うんですけど、まず、タナケンはなんでハマったんですか？
子供が、iPhone にゲーム入れろ、ゲーム入れろ。
ああ。
太鼓の達人とか入れてて。
うん。
太鼓の達人とか無料だと、曲がないよ、あんまり。
あ、そうなんだ、ね。
そうそうそう。で、なんかないのかな。
うん。
これいいね。入れてみよう。なんと、娘がやり出して。
お
ー。娘が年長さんの時に。
うん。
やり出して、娘がなんかランク30ぐらいになった頃に、僕も自分の iPhone に入れよう。
で、その時娘は何歳だった？
6 歳。
まあ、年長さんだから5歳とかそんなのかな。
そうそう。うちがね、4月生まれだからね。うん、そうそう、ね。
すごいよね。
6歳。
6歳から、俺ら、ね、味噌汁、半ばあたりまで、虜にするラブライブ。
普通はね、アイカツから、プリパラに行くんだけど、普通は。
プリパラ？
その辺はいい。あ、後ほど。
あ、そうですか。
アイカツからちょっとラブライブに。
そのゲームがスクール、あれだったの？
スクフェス、
スクフェスだったんだ。じゃあそっからちょっとアニメも見てみようかみたいな。
あ、そうそうそう。そういうね、だから、にわかですよ。にわかの一人ですよ。
で、この前、父の日に、
そう、
うん、
晴れてね、
うん、
お父さんこれ好きでしょって言って、
うん、
ニコちゃんのイラストを。
いい話だ。
すごい。
普通ね、
うん、
父の日だからね、
うん、
お父さんの顔とか描いてくれればいい。
でも、
父の顔よりも、
ニコニコリンとかあんまり好きじゃない。
そう。そう、うん、小学生はね。
うん
うん、
ちょっと大人っぽいキャラにはまるから大体ね。
ああ、ちょっとガキだよね。でもパパ好きなんでしょみたいな。
そうそうそう。
しょうがないから書いてあげたわよ。
そう。
なんか、その行為自体がちょっとニコちゃんっぽいよね。
ああ、なるほど。
じゃあ、次は、ごくつぶさんは、はい、まあ、生粋のね、ゲーマーでいらっしゃるという。
まあまあ、
しかも音ゲーマーでいらっしゃると。
はい、ゲーセンで音ゲーばっかやってますが。
と、いうことで、はい、まあ、スクフェスからハマったと。
そうですね。
まあ、そもそもスクフェスって何なんですか？
スマートフォンとか、
はい、
あの、iPhone、iPad とか、そういうのでできる、あの、曲に合わせて、まあ、リズムを、あの、押していくゲーム。
うん、
音ゲーってやつなんですけどね。
お
うん、で、あの、職場の人間がこれにハマってまして。
うん、はいはい。
ただ、うまくできない曲があると。
うん、
ついては、音楽ゲームやってたよなと。
うん
うん、やってくれっていう、あの、作業を代行みたいな形で。
お
初めに触れまして、
うん。
あ、結構面白いんじゃねってことで、
うん、
やるようになって、逆にそいつをもう追い越してハマるっていう。
そいつもね、巧妙な布教活動の。
あ、そうだね。
うん、
でも本当にあの、やっていく中で曲が、あ、結構いいのあんじゃんっていうので、好きな曲なんかも出てきて。
ああ、それは音ゲーとしての、
うん、
なんていうの、あらゆる音ゲーをやってきた中で言うと。
あ、色はやってないけど、まあまあ。
あの、音ゲー的な観点から言うとどうなの？
音ゲー的な観点から言うと、難しくはない。
うん。
だから、ちっちゃな子とかも、その、それこそ年長さんとか、
うん、
もうハマる、ね、ようなものだから、うん、あの、もう本当に楽しめる。誰でも楽しめるような、
うん
うん、ゲームです
。なるほど。
うん、
もう完全に、スクフェス一辺倒で、
うん、
劇場版まで行ったと。
テレビはちょっと見る機会がなく、あの、うん、見たかったんだけど、時間が合わず、なんか録画してまで見るほども当時はそんなに好きでなく、
うん、
まあ、いっかーで。
まあ、そうだね、うん。あの、スクフェスで劇場版を見て、どう思うのかっていうところは、まあね、そういう人もいるかもしれないよね。
うん、
珍しいけどね。
まあね。
多分珍しいよね。
ゲームの出てくるカードの、ちょっとシリアルが、その、特典でついてくるのがあって、
うん、
お、これちょっと行こうと思ったら、
うん、
あのね、もう、それが品切れになっててもらえなかったっていうね。
ああ、なるほど。
3割ぐらい一体になくなったんだけど。
なるほど。じゃあ、ゲッコさんは、
はい、
知ったきっかけは何だったんですか？
映画に先駆けて、今アニメの再放送をちょうど今やってるんですけど、
う
ん、一期の途中ぐらいから、まあ、なんとなく名前は知ってたラブライブ、ああ、なんかアイドルのアニメなんだなっていうふうになんとなく見てたんですけど、
うんうん、
こう気がついたら、結構ハマってたっていう感じですね。
じゃあ結構アニメから入ったっていう感じ
ですね。あ、そうです。はい。
はあ、はあ、
はい。
っていう、まあ結構みんなバラバラな感じで、劇場版を、見たというところでですね。じゃあまず、まあ劇場版、これは結構ヒットしてるらしくてですね。現状2週連続でランキング1位を取ったと。
おー、すごい。
なんか、世界各国、ジュラシックワールドが、なんか、1位の中、日本だけ、なんか、ラブライブ。
まあ、ジュラシックワールドまだやってないっていうのもあるけど、うん、あの、まあ、ちょっとね、谷間だったっていうのもあるかなって、ちょっと自分は思ったんだけどね。まあまあ、あの、でもね、2週連続1位。で、深夜アニメの劇場版の初日、2日間の興行収入で、窓マギの、新編反逆の物語、を抜いたと。いう感じで、まあ大ヒットしてるらしいと、
うん、
いうことですね。じゃあ、アニメのですね、自分がですね、じゃあ映画で起こってくことをですね、どんどん言ってくんで、あの、そこでちょっとなんか思い出したらなんか言ってほしいんですけど、いろいろと。
はい。
はい、
はい、はい、いいですか。
はい、
これはですね、あの、テレビ版第2期の最終話、卒業式。あの、三年生。これ、ラブライブは、要するに9人メンバーがいるんだけど、1年3人、学年ずつ3人ずついるんだよね。
うん。
うん、で、2期は特に、あの、3年生が卒業しちゃうっていう、この楽しい、アイドル生活、学校アイドル、スクールアイドルっていうのが存在する世界なんだけど、このアイドル、ミューズっていうグループをみんな組んでて、3年生が卒業しちゃうっていうので、ちょっと悲しい。っていうので、2期はどんどん盛り上がってくる、話なんだけど、2期の最終話、でですね、3年生が卒業してですね、校門のところまで行くんでね、みんなで。
うん、
で、あ、これでもうみんな学校9人で一緒にいられるのは終わりなんだねって言ったら、その中の花代っていうアイドルオタクの子がいて、携帯が鳴るのね。
う
で、はーって言って、大変なことが起きましたって言って、で、みんなで、部室に戻るっていうところで、テレビシリーズは終わって、
うん、
で、劇場版はこの続きなんだよね、
うん。
で、何が起こったのかって言いますと、この世界はスクールアイドルっていうのがですね、高校野球みたいな感じで、
うん、
こう、全国大会まで開かれて、それが全国大会の名前がラブライブっていうんだよね。
うん、
で、ミューズは、見事、優勝したんだけど、テレビシリーズでは、うん。で、これが社会的にもどんどん盛り上がってきていると。で、スクールアイドルのですね、イベントをですね、なんと、秋葉ドームでやりたいっていう企画が持ち上がると。
うん。
うん、
秋葉ドームってちょっとびっくりしたんだけど。
これ、なんだろ、テレビ見てなかったから、
うん、
秋葉ドームでやるんです。って言って、うん、次の場面でなんか飛行機乗ってて、
うん、
あれ秋葉に行くのに飛行機行ってんで、俺ちょっと戸惑った。
ちょっとねちょっと戸惑ったんだけど、あれ実はね、あの時にって言った時に確かね、理事長、
うん、
小鳥っていうメンバーの、お母さんが学校の理事長なんだけど、
うん、
がね確かね、なんか便箋をみんなに渡すんだよね、
まあ、ディア、うん、ね、音の木坂とか、
うんうん、そうあれは実は、アメリカで、ミューズ、彼女たちのアイドルグループを取材したいっていう、申し入れだった、
うん。
だからちょっと自分もね、最初置いてかれたの。なんで、秋葉内すごい近いんだけど、あの学校って実は。
うん、
なんで
神田だからね。
って思ったら、実はこう、あれだったと。アメリカで取材を受けるために、うん、思いがけず修学旅行みたいな。卒業旅行みたいな感じ。
うんうんうん、
で、これちょっとね、自分見てないんだけど、軽音のテレビシリーズの後のアニメって、あれイギリスかどっかに行くの、ロンドン、うん。
ロンドン。
うん。だからあれのちょっとオマージュなのかなと思ったんだけど。
で、アメリカ行くこと自体は、
うん、
多分なんだけど、
うん、
それまでのプロモーション、
うんうん、
その映画のね、
うんうん、
でどっちかというとね、アメリカ推しだったの。
え、どういうこと？
みんなで外国行っちゃうぞみたいな感じのプロモーションで、明らかに日本から出てくるんだなっていう。
え、そうだった？
予告がね。
ああ、そっか。
だから逆に、
うん、
ここで秋葉ドームが出てくることよりも、
うん、
なんか、とっととアメリカ行くんだなっていう。
あ、そうですか。予告とか見てると、アメリカ行くっていう前提で、
そう
どうなる、どんなことが起こるんだろうって思って。
秋葉ドームはその理由付けで、ふんふん。
あ、そうなのね。あ、なるほど。
って感じ。
はいはいはい。
逆にもう、早々に飛行機乗って、
うん、
順調順調。
あ、そうか。なるほど、ね。
感じが
自分はちょっと置いてかれたんだよね。でですね、アメリカに着きましたと。
うん、
で、そうするとね、この中でミューズ、3人ずつ行動してて、うん、海っていう、ほのか2年生の、同級生、海っていうすごい、デスマス調の真面目な子、
うん、
と、リンと花代だけが、みんなですごい豪華な、ホテルに泊まる予定だったのに、ほのかっていうおちょこちょいのリーダーね、の、なんかメモ書きのせいで、なんかすごい、なんかバスへの、なんか、なんつうのかな、うん。
モーテルみたいなところね。
そう。
ボロボロのとこにね、ついちゃう、ね。
ハーレムみたいな。
なんかスラムだね。
スラム、
昔の。ガイドブックだったら、このブロックから先は絶対に行くなって書かれてるような。
そうそうそう。で、海は、こう、激おこみたいな感じで、この後、海が、この、アメリカ人に対して疑心暗鬼になるっていうくだりがずっと続いて、うん、で、ホテルで小鳥とババ抜きするんだけど、
うん、
やたら、海がなんか、ババ抜きで負けるんだけど、なんでここで海がなんか変なことになってんだろうってずっと自分思って、真面目だった。
もともとそんな感じの子じゃなかった、
ね、シーンあったんだね、テレビシリーズでも。
う
ん、
そうそうそう。だからそういうのが多くて、
うん、
完全にね、テレビファンのための。
そうなんだね。
そう。
うん。
ね。まとめちゃうことを最初から言ってしまうとね、
うん、
もうテレビファンのためのなんか。
うん、
だから結構ね、あらすじを言っていくと、身も蓋もない感じではあるんだよね。
う
ん、
そう。
だけど、それは、見たい、ファンが見たいものを見せてるっていうところで、うん、物語が進んでいくと。うん、で、まずですね、みんなでマンハッタン散策をすると。
うん、
でですね、この映画はですね、学年ごとにユニットを組んで歌うシーンがあるんだよね。
うん。うん。
なんか、テレビだと、だいたい1話ずつに最後に歌を歌うんだけど、
うん、
その回の物語って最後に歌を歌うためにやるんだよね、だいたい。テレビシリーズって。
うん。
そうだよね。
うん。
大体や
ってる。大体そうね。その回その回で曲を作んなきゃいけないとか、大会があるとか、予選があるとか、で、そのためにみんな悩んで、最後の最後に歌を歌うっていうので終わるんだけど、この映画の場合は、歌が何曲出てきたのかな、まあ、とにかくものすごい量出てきたね。5、6曲は出てきたのかな、うん、だから、学年ごとにみんな歌うシーンがあるんだけど、ここでは、ハロー、星を数えてっていうのを1年生3人で。
6曲だ。
あ、6曲か、うんうん。ちょっとニューヨークっぽい感じで、ミュージカルっぽい。
あ、そうね。うん。
りんちゃんがこう、
うん、
ね、出てきてこう、雨が降ってるんだけど、雨でみんな動けないね。
う
ん、
あ、そうだそうだ。
どうしようってなって、そこでりんちゃんが、こう、行くにゃーみたいな。
そう。
り、うんちゃんは、まあ、元気で、うん、雨の中でも突っ込んでいくタイプみたいな。
うん、星空さんが踊って歌って、星空が出てきたみたいなね。
そうそうそう。晴れたね、みたいな。よかったねっ、
うん。あ、そういうことなの、
ね、いや、それはわかんない
です。そうじゃないの、
そういう
たまりもないです、
ね。あ、なるほどね、
うん。そうだと思ってた、
見
て
ました。あ、なるほどね。
うん、
でですね、みんなで、これは、マンハッタン散策をしながら、と取材の時のですね、ライブする場所を探そうっていう話なんでね。
うんうん、
で、まあ、いろいろ観光名所を回って、と、その、そうこうしてるうちに、ほのかだけ港をはぐれちゃって、迷子になっちゃうと。
うん、
このリーダーのおちょこちょいのほのか。
あのシーン、みんな白状だなって思って見てた。
みんな気づいてたね。ほのかだけ自分がはぐれたってことに気づいてなかった。うん、で、途方に暮れてると、路上ライブで歌う日本人に出会うと。
うん
う
ん、
これは、アタイムゴーズバイ。
アズタイムゴーズ
バイ。アズタイムゴーズバイ。あの、エブリリトルシングのタイムゴーズバイじゃないですよ。
なんか、俺、
みんなわかってる。
うん。こんなにたどたどしく ELT の名前言うやつ初めて見
た。もうレジュメにメモってあるから、ここでギャグって。で、これは、要は、カサブランカっていう映画の名曲なんだけど、ここでですね、迷子だったほのかはこの人に会って、ちょっと感銘を受けると。この人とですね、この映画のちょっとテーマにつながっていく話をするんだけど、このミュージシャンがですね、実は、以前グループで音楽をやっていたと。でも今一人になって、まあ路上ミュージシャンみたいなことをやったりなんかしてるのかなと。で、ほのか、まさに今ですね、ミューズを解散するかどうかすごい迷ってて、理事長から続けてくれって言われてたりするんだよね、ミューズは。
うん、
要するにもう社会的なこう人気がどんどん盛り上がってきててるから、続けるかどうかっていうところがまあこの映画のテーマになってるんだけど、実はこのミュージシャンは昔グループで音楽をやってたんだけど、今は一人になってる。で、ほのかは今一人でやってる、こう決断するときはどうだったんですかっていうような質問をすると。そうすると、そのミュージシャンは簡単なことだったんだよって答えは。簡単に出た。どういうことなのって聞くんだけど、教えてくれないで、そのミュージシャンにほのかは連れてかれて、ホテルに。で、あの人が連れてきてくれたんだって振り返るといなくなってんだよね、ミュージシャン。
うん
うん、このミュージシャンは何なんだっていうのが、まあ、ちょっと、こうね、ちょっとこういう振りって、今までテレビシリーズではあんまなかったなって、映画的なこうギミックだとは思ったんだけど、
うんうんうん、
で、こっからエンジェリック・エンジェル。
うん、
まあこれ予告で、バンバンかかってた。
これ好きな曲ですね。いいね。
これはそこでタイムズスクエアっていうのかな、そこマンハッタンの、
うん、
の前で歌うんだけど、
うん、
みんな着物で歌うと。
うん、
あれはどうすか、タラケンどうすか、
どういうことで
いや、そう、うん、あの曲に、あのあそこら辺はどうすか、
いや、なんかね、背景がちゃんと書かれて
る、うん。そうそう。俺もそこがすごい、
ね、素敵背景だったよ、ね。
うん、
今回はね、秋葉原も含めて、
うん、
背景はね、なかなか頑張って、
うん、
描いてる感があって、
うん、
そうそうそう、ニューヨークもだし、
うん、
秋葉原もだし、
うん、
そこはね、なんか、いいな。
あそこはパンフレットを読んでたら、これ監督が書いてたかな、なんか、すべてのカットに、の着物に柄が描き込んであるらしくて、まあ、渾身の出来であったらしいですね。
うん、
うん。 とまたストーリー進めていきますと、帰ってみるとですね、成田なのか羽田なのかわかんないけど、飛行場のロビーで女子高生たちがですね、あってミューズだって言って、なんかもう話題の的になってて、いきなりサインを求める長蛇の列ができると。うん、何って言って、まあ今までもね、ラブライブで優勝したりはしてたんだけど、まあ全国区って感じはなかったんだよね、多分。
うん、
そこが実はアメリカでのあのライブが、こうそこら中でバンバン流れてて、日本中で、うん、実はもうお茶の間のアイドルにまで昇華してたと、知らぬ間に、
うん、
でこれみんながさ背中合わせてさっていう思ってるところをさ、カメラがぐるぐる回るシーンがあるんだけど、
うん、なった、
あそこすごかったなと思って、
あそこはすごいでしょっていう風に作られている割にはすごくなかった、
うん、あ、そうですか、
もうちょっと上手に描けるお絵描きができるといい
んですか、そうですか、
あとはなんか実際長蛇の列でサイン書いてる時にあんな立ち方してたら周り迷惑だろうなって思って、
あ、放射状に列ができちゃ
った。厳しい。演出は別によかった。
あ、そうか。
絵をが持ってるわけ
だから。なんだ、みんなあれだな。否定的。否定的だな。俺すごいと思ったんだ
けど。あ、見てるって不安になっちゃう。
あ、そう。
あれ、もうちょっと上手ければいい
ね。マジで。
このクオリティで何回回すの？
あのぐるぐる回るとこってさ、俺初めて見てびっくりしたのがさ、アニメでさ、軽音のオープニングでさ、似たようなカットがあったんだよ。
だから、ね、軽音の方が圧倒的に上手い。っていう
のに、あ、そっか、あ、そっか、軽音見てるとそう思っちゃうんだよ。
そう。
なるほど。
この不安定な絵柄でぐるぐる回るか。
え、ちょっと京アニ、サンライズより京アニっていうことですか。
うん、それはそうだよ、
ね。ああ、まあ、じゃあ、そうっすか、ちょっと意外だな。俺はすごい
と思った。
映画自体も、うん、その、なんか、絵の微妙さにハラハラしちゃう。うん、ずっとって
。あ、そっかな。あ、
全然表情の不安定な感じ。
ああ、そっかそっかそっか。そこでちょっと引っかかっちゃった。
そう。もともとあんまり上手くないな、
うん。テレビシリーズをね、改めて見ると、ちょっとぎこちない部分はあるなと思ったんだけど。
ぎこちないよね。
うん。そこがね、ちょっと言いたい部分があって、ラブライブは最後に、さっき言ったように、テレビシリーズ最後必ず歌が、まあ最後に限らず、まあ、オープニングも含めると2回か。で、ダンスシーンがとにかくラブライブって肝じゃん。
うんうん、
ライブシーンが、
うん。
で、初めて見たときもう、どぎも抜かれて、なんだこのクオリティはと思って、
うん。
で、あれを支えてるとってさ、CG、なんつうの、CG のキャラクター。
うんうん、
だよね、あれカメラをぐりぐり、なんつうの、カメラで背景、なんつうのかな、こう、いろんな角度からグイーってカメラがさ、人物をさ、こう、映して、背景も一緒にグリーって動くのって、あれ CG じゃないと無理だから、
うんうん。
で、その時の違和感っていうのは確かにあったね。
うんうん、
CG になった時のキャラクターの違和感っていう。
うん。顔とかね。
顔が一番ね。
うん。あと、ぎこちない感とかね。
うん。
なんか、うん、そのシーンに関して言うと、なんか、プリキュアとかの方が出来がいいなっていう。
あ、そこら辺はどうなんですか、うん、こう他のアニメのダンスシーンと比べてっていう話。
それは、あれかな、カズハスさんいろいろ見てみようよっていう。
俺はね、ほんとこれで最初だから、比べようがないんで。
今はね、その、うん、子供向けアニメから何から、うん、アイドルがみんなで踊るシーンっていうのは、
うん、
それぞれね、CG だったり、
うん、
普通の作画だったりで、
うん、
ちょうど競い合ってるところだよね。
あなんか聞いたこと、ところによると、プリキュアは映画版は最後必ず、そういうシーンがある。
あ、そうそうそう、みんなで踊る。
その進化の過程が、こう、なんか、この技術を発展してきたみたいな。
そうだね。でも、
うん、
CG、単純に CG ってことを隠さない感じで言ったら、うんうん、プリキュアとかの方が圧倒的にクオリティは高い、
うん。あ、そうなんだ。
初めてその、なんか劇場の、
うん、
なんかこう、エンディング、とかのダンスの見たときに、
うん、
あ、何これやべえっていうのが単純に素直な感想だった。
あ、そうなんだ。うん、なるほど。じゃあこういう数あるこういうシーンの中でラブライブは
競ってる、
うん、
ちゃんと競ってる、
うん、
いくつもの中の一つ。
あ、なるほどね。
飛び抜けてもないし、かつて、まあ、もちろんダメでもないから。
あ、なるほどね。
今のシーンいろんな。
うん
うん。
アニメなり CG なりでアイドルが踊ってるとこ描こ
う
よ、
うん、
競ってるたくさんの中の一つ。
ほう。 じゃあ、っていうことはだね、そこに斬新性はないっていうことだね、他のに。じゃあ、ラブライブをみんながちょっと、こう、面白いって思ってる部分はそこじゃないっていうことにもなってくる。
うん。
うん。
だから、
うん、
でも、あの、流行りの中の一角でもあるから、
うん、ああ、そこ。
ある一つの音楽のジャンルが流行ってる時の、うん、そのうちの、
ああ、
バンドの一つでは
ある、ね。ああ、なるほど。
うん
ということでですね。はい、じゃあ、
ぐるぐる回るシーンで、ここ
で。そこからちょっと心が折れ
ちゃう。ね、これね、聞いてる方は、テレビシリーズと劇場シリーズ、両方自分は語りたくて、でも全部、こう、2回に分けようかと思ったんだけど、1回にぐるっと、こう、まとめちゃうんで、ちょっと、こう、行ったり来たりします。じゃあですね、物語に戻りますと、ミューズたちはですね、地元なんですね、秋葉が地元、うん、ホームグラウンドの秋葉に戻るとですね、そこら中にですね、ミューズ、彼女たちのグループのポスターだらけだったり、アメリカでのライブの映像がそこら中で流れてると。
うん、
で、自分はね、昔、テレビシリーズから気になってたんだけど、これ肖像権ってどうなってるのって思ってて。
うん。
謎のグッズが売られて
る。秋葉にさ、アイドルショップがあるんだけど、うん、彼女たちの知らないところで、彼女たちのグッズが売られてて、みんな素直だから感動するんだよね。
そう、今日は私のがある。
うんうんうん、特にニコちゃん。
ニコね、ニコね。
私のがない、私のがないって言って、あ、あったとか言って、で、感動して写真撮るっていう、
うん、
下りがあるんだけど。で、これ、肖像権ってどうなってんのかなって思ってたね。で、テレビシリーズでは特にそこに風が触れず、で、この映画でね、後々ね、答えが出るんで。
うん。
うん、で、物語進んでいきますと、うん、ですね、ここから、こう、みんなから人気者になっちゃった、どうしようって、ここから抜け出そうっていう話、歌が、3年生の曲、3年生3人のハートビート。ハテナ矢印ハートビートってどうやって読むのかわかんないけど。っていう曲が流れてですね。これニコは昔からこんなこと言ってたんだよね。自分はスーパーアイドルなのよって、
うん、
幼い、弟妹に、
うん、
騙して、
うん、
ニコはスーパーアイドルだから、こう、うん、何パパラッチみたいのから隠れて帰らなきゃいけないんだ、みたいな。
うんうんうん、
いう、
それを。アイドルとバックダンサーみたいなね。
そうそう。ミューズのメッツはみんなバックダンサーだっていうふうに、弟妹に言い聞かせてて、それが発覚して怒られるっていうくだりがあったんだけど、
うんうん、
あの回俺大好きなんだけど。
好き、好き。大好き。
うん、
で、なんか
ね、
うん、昔からなんか映画であるようなね。星の王子ニューヨークへ行くみたいな。
なんか仮面をかぶってたことがもろバレするけど、うまいことこの妹弟たちの夢は壊さずにすごい綺麗に終わるんだけど、その回は、
うんうんうん、
まあくしくもニコが思ってた通りになっちゃったと、
うん、
ここでですね、実は、ミューズには、ライバルがいたんですよ。秋葉のあの UDX ってあるじゃないですか、 UDX ビル、
うん
うん
うん、
でっかい液晶がある、
はい、
常にアニソンが流れてるあそこはですね、ラブライブの世界だと UTX 学院っていう風になってて、あれ高校になってるっていう、
うん、
であそこに実はアライズっていう、テレビシリーズの前年度のラブライブの優勝者が実はいたと、うん、あそこの学校には、
うん、
でアライズっていう風な感じで、ラブライブで、実はですね、テレビシリーズだと、ミューズはアライズを勝って、全国大会で、に出て優勝するっていうくだりがあるんだけど、アライズからほのかはですね、呼び出されるんですよ。ちょっと、ドライブしないって、アライズの面々に言われて、なんかリムジンみたいな車に乗せられて、ほのかとアライズの3人は秋葉をこう、ぐるぐる回るんだけど、実はこのさっきまで自分がずっと気になってたマネージメントの話を、アライズがするんですよ。
うん、
実は、こう、彼女たちは、3年生だから卒業なんだけど、自分たちはまだアイドル活動を続けていくっていう話をする。
うん、
で、マネージメントをしてくれることになったって言って、多分あれ UTX ってリムジンに書いてあったから、 あの、リムジンのなんか液晶に UTX で出てたから、多分、あの学校はすごい先進的な学校だから、これは、こういう芸能プロダクションも、何学院の中の一部門として。
UTX グループ。
そうそうそうそう。
そうだろう。
で、こう、卒業しても、アイドルとして、ちゃんとマネジメントしていくと。
うん。
がっちり、大人と彼女たちの夢が組み合わさって、今後も彼女たちは、アイドル活動を続けていくんだっていう話になってくる。うん、で、あなたたちはどうするのっていうふうなことを、ほのかは言われて、どうするのかっていう話になっていきますね。
うん。
で、まあ、ここが物語の転換点っていうところで、一旦言いたいことはありますかね。
だからね、前半部分のニューヨークへ行ったっていうのは、うん、その後にいきなり、
うん、
ね、なんだろう、社会的なにも認知されたアイドルになってるっていうところのね、
うん、
物語的には、そのためのニューヨークだったってこと
だね。ああ、そう、え、確かに物語的に言うと。
なかなかあの後、
うん、
ニューヨークに行かずしてだと、
うん、
そのね、急に人気アイドルになりましたっていうまでの物語展開でなかなか難しいから、
うん、あ、そうだね、
うん、
まあ取ったつけた感じにはなってないっていう言い方はできるかもしれない。
そうそうそう、あれは結構ニューヨークへ行ったの、うん、取ってつけた感があるようでいて、取ってつけた感ではなくて、まあ物語的にはうまく設定されてるよねっていう、
うんうん、じゃあちょっとなんかここまでちょっとなんか硬い感じの話をずっとしてきたんで、
うん、
最後にしようと思ってた、もうちょい砕けた話を先にした方がいい。うん、なんか、これあれだね。なんでラブライブが好きなのかとか、キャラクター誰が好きなのかっていう話の方が重要のような気がしてきたんで。
うん。
それは最後に そう来るよね。
うん。先にこっちの話をしちゃおうか。
あ、なるほど。
っていうことで、ですね。じゃあ今度は逆に聞いていきますよ。じゃあ、ゲッコちゃん。
はい。
は、この好きなキャラクターっていうのは誰なんですか？
もうこれ、多分他の皆さんもそうだと思うんですけど、はい、こうアニメを見てると一人ずつ、メンバー一人一人に焦点を当てた回っていうのが全部あるんですよ。
うん、そうなんでね。うん、
そう。だからそれを見ちゃうと、結構一人一人いいなって思っちゃって、なかなか一人に絞れないんですね。
うん。
ああ、
うん。
でも、私がラブライブを見るきっかけになったのが、エリちゃんっていう子がいるんですけど、
うん。
まあ、言っちゃったし、名前が一緒なんですよ。
うん。
そうそう。だから、あ、私となんか同じ名前の子がいるんだって。
エリちゃんは、
あれ
だよね、はい、物語全般だと、
うん、
こう、ラスボス的な感じで出てくる。
そうそう。
ね、実は。
最初ちょっと、なんか、ミューズ、ちょっとうざいみたいな、
うん。うん、生徒会長なんだよね、その時点での。
そうそう、そうです。
え、で、やっぱりあれかな、うん、実は、エリにも悲しい過去があったみたいな、とこだよね。
悲しいのかな
違うのあれ、みんな悲しい過去あるじゃん。なんかちょっと。
悲しいっていうか。
どこら辺で惹かれたんですよ。
ああ、なんかちょうど私も思ってたことをパンフレットに監督さんが、映画のパンフレットに監督さんが書かれてるんですけど、はい、やっぱりしっかりしたキャラっていうと、その、エリっていうキャラクターが自分の言いたいことを言える場面っていうのが、まあアニメでも映画でもあんまりなくて、うん、要はその大人の事情で全体の進行役みたいなセリフがやっぱり多いと思うんですよ。
う
ん、
そうだね、
うん。うん。だから例えばみんな、ほのかとかが言いたいこと、ああしようこうしようよ、それはダメでしょみたいに言ってるときに、いや、ここはこうするべきみたいなのが多くて、
うん、
本人が本当はどう思ってるのか、っていうのがなかなか見えない。し、多分キャラクター的にも言いたいことはたくさんあれども、なかなか言えないっていう、ところが、にちょっと私は惹かれます。
おー、
うん。し、なんか自分自身も生徒会とかをやってたことがあって、
あ、そうだ。
やっぱりなんかイベントとかがあると、まあ、生徒会長ではなかったんですけど、イベントとかがあると、やっぱりイベントやりたい人と生徒会とかで衝突したりして、自分として本当はやってほしいけど、まあ、学校の事情でダメみたいなことを言わなきゃいけないっていう場面も、まあ、やっぱりあるんですよ。
ん
で、大変おこがましいですけど、そういう意味で結構感情移入して見れるキャラクターだなっていうふうに個人的に思っているので、私はエリちゃんが好きです。
おお、なるほど、ね。じゃあかなり個人的なこう思い、バックグラウンドとこうリンクしたと。
そう、あとまあ部活で、まあ私は高校時代ダンス部やってたんですけど、ダンス部と言いつつ、まあ歌って踊るみたいなことをやっていたこともあって、まあ、結構重なる部分、青春時代の自分とリンクする部分があって。でラブライブを
見てます。おー、なるほど、
家族で一番楽しいんだよね。
こんじゃ一番リンク度が高いよね、これ、うん、そう考えると、うん、まあ何たって俺ら男だしね。
まあ
ね
ダンスしてた
なかなかリンクはね、はい、
男で見てもいいよ全然。じゃあ男の人が多いし、
じゃあ極粒さんを好きな推し面は
まあどうどっちにしようかな、一人にちょっと絞るの難しいんだけど、ただ、そのさっき、最初、やり始めたときに、最初に、お、この子いいなって思ったのは、のぞみ。で、見ていくうちに、海も可愛いなって思うようになってきたけど、最初で言ったらのぞみかな。
じゃあ、青系、青系、青系。青系が好きだね。
青系大好き。
ロング。黒髪っぽいロングみたいな。うん。正統派美人な。
そう。まあ、見た目でね、その望み、まあ、その黒髪で長くてっていうのはあるけど、まあ声だったり、あと、
関西弁だからね。
うん。あとなんかこう、言葉の端々とか行動でちょっと周りのことを見て気遣ってる感とかもあって、ああ、優しい子だね、みたいな。
そうだね、
うん。3年生だしね。
なんかこう、
うん、
結構自分は後回しにしつつ、っていうところなんだよね。そこで、自分は、2期のね、極粒さん知らないと思うけど、実はですね、望みをフューチャーした回があってですね、泣けるし回があるんですよ。
います。なんかね、ふわっとはなんかね、
うん、
なんかそういうエピソードがあるねっていう話はね、聞いたの。
あのね、2期のね、8話目。
聞きましたね。
うん。
どんなやつ？
このメンバー、あのね、要するに、のぞみは転校ばっかりしてて。
あー、うん、思い出した。お家でお茶飲む会でしょ。
そう、友達、そう。家誰もいなくて、うん、一人暮らし、実は。
うん、
両親、転勤、出張かなんかで。
うん、
で、そこにみんなをこう、呼び寄せて、みんなで過ごすっていう。ところがあるんだけど、あ、うん、あのね、のぞみはね、そのくだりで、みんなで考えた歌詞で曲を作りたいっていうことを、実はエリだけに言ってて、
うん、
3年生、同じ同級生のね、
うん、
同じ生徒会だったんだけど、
うん、
で、だけど、うちは実は、もう、のぞみは叶えられてた、かやん。
え、待って、やだ、そんなこと楽しい
か。関西全般をなんかこうディスってる感じの。うん、
ああ、いや、すごい。実は、要するにさっき言った、一歩、自分はちょっと、自分の意見は抑え気味で、まあそういう面ではエリと似てる部分があるのかな。要するに自分の、ささやかな夢でみんなで、歌詞を書きたい。みんなで持ち寄った歌詞で曲を作りたいって思ってたんだけど、でも、このメンバー、特にエリね、エリと友達になれたことっていうのがもうすでに奇跡だから、今まで転校ばっかりで友達もできなかった自分が、
うん、
だから、もう十分満足してるんだよって言うんだけど、みんなは、そこでですね、降って外見ると雪が降ってて、みんなでこう外に出てこうまたぐるぐるシーンみたいな感じで、
うんうん、
みんなで輪になって一つずつ歌詞を言ってくっていうシーンがあって、ポツリポツリと。そこでできた曲がスノーハレーションって俺は好きな曲なんですけど。
うん、
っていう、のぞみはこう泣けるエピソードがあるというところですね。
のぞみがさ、一番おっぱいが大きいよね。
のぞみは、ニコちゃんがこうおっぱいにぶつかって、こうね、弾かれるっていう、すごいシリアスなシーンで、ね、そのシーンがあって。
デューンってね。
いい話になったんだけど、結局おっぱいでしょみたいな着地ちょっとやめて。
あ、バレた、バレた。
思ったんだよね。
バレた。
あれすごいね、2期の終盤で、要するに、3年生がいなくなった後に、ミューズ続けていくのか、みたいな話をしてるときに、
うん、
ニコが、何そんな話してんのよ、って、ミューズ、まずはラブライブに集中でしょ、つって、よそ見してたら目の前に立ってた のぞみのおっぱいにボイーンって顔ぶつかってこけるっていうシーンが、なんかね、そのことに関してはスルーでシリアスなテンションがずっと続いていくんで。
うん。うん。なんか、おっぱい星人だったんだって思った。僕中さんが。
いや。海はそんなでもないか。
そうですね。
うん。
弓道やってるとね、どうしても。うん、
あ、その声がちっちゃく
なる。おっぱいでくくるのやめてもらっていいですか。
極通さんがどの程度の情報、アニメを見ずしてどの程度の情報を持ってるかよくわからない。
そうだね、確かに。
スクフェスのカードが集まってくる段階で。
すごい、おっぱいが気になるんだよね。その、のぞみのおっぱいにそのフューチャーしたシーンみたいのがやっぱりちょいちょい出てくるから、
うん。
うん、そのボイーンもそうなんですけど、
うん。このボーイはす
ごい。ごめん、なんかおっぱいで締めちゃってごめん。
ひどい。
え、海は何ですけど。
海はね、なんだろう。
髪が多いから。
いや、どうしても、その、のぞみはその、糸一歩引くから、前来るキャラクターじゃない、うん、そんなにさ、うん、なんか大体メインでフューチャーされてないじゃない。
大体、うんうん、まあ、ね、ツッコミ。ほのかが。
ミューズのお母さんって言われてるぐらいだからね。そんな感じ。のぞみが、
うん。ほのかがバカやったのを、こう、たしなめるみたいな。
うん。なんかこう、そうすると、なんか、ちょいちょい行動で面白くて可愛かったりするのは、じゃあ誰なのっていう時に自分にツボにはまったのは、海ちゃん。
うん。
うん、
なるほど。
なるほど。
劇場版でも、その、ちょっと序盤のさ、
ちょっと、その、テンションおかしかったと思った。
泣きすぎだったよね。
だから、ね、普段はしっかりしてるけど、
うん、
ちょっとおかしくなっちゃう海ちゃんっていうのをみんなが好きでしょって言って、うん、サービスしすぎたら劇場版では変なとこしかない。
なんでババ抜きでこんなに引っ張るんだろうと思って。
顔に出ちゃう素直な子なんでしょ。う
ん、あの顔いいよね、あのババ抜きの時の。じゃあ、タナケンさんは誰がいいんですか。
じゃあね。ここはね、ちゃんとみんなと被らなくていいね。
ええ、
うん。
ここはね、ニコちゃんとリンちゃんがね、
おうおうい
いかなと思ってます
。ああ、いいね。
なんかわかる気した。なんか、好みの系統として。
え、どういうこと？
いや、なんか、タナケンが好きそうな感じのっていう。
ニコリンパナでもいいよ。
ああ。
え、なんすか、それ。
ニコとリンと、ハナヨ、3人合わせて、うん、ニコリンパナ。
あ、そうなんだ。
うん。
リンは、
まあ、さ、なんか完全に、なんか安易なキャラ付けでニャーとか言わされてるでしょ。
うん。
かわいそうじゃない
。わかる。
ひどい。
あ、わかる？
ひどいでしょ。う
ん、いやああ、そうか。なんか私、エリちゃんの好きなのがニコとリンなのね。え、
うん、それ、キネラウトは、うん、君はサングラスかけとけみたいな感じ。
あ、そうそうそう。
あ、そうなんだ。
なんか、安易な。
うん。
でキャラ付けをされて、
え、あのスカート履けなかったけど履けてとかそういうくだりはどうでもいいんだ。
いや大事大事だ。
あ、大事。
あ、でもまああれだよね。
うん。
明らかに、かわいそう、かわいそうなんだよね。
二人と
か、エリちゃんもそうなの。
そう。
あ、そうなんだ。
私としてはそう、言いたいこと言えなくて、
うん、
あ、
かわいそうだし、うなんかニコはみんなからキモいとか言われるし、そう。
結局、みんな、そう、ね、どのキャラクターも、
そう、
みんな大体その、ね、うん、表向きの、私と、
うん、
本当の私みたいなところがね、うん、面白いところでしょ、
う
ん、キャラクター。
ああ、そうだね。
面白いとこ、
う
ん、
そうだね。
その中の分かりやすい方は、うん、ニコちゃんでしょ、
うんうん、
表向きの私、うん、あからさまにね、うん、スーパーアイドルと言ってみたり、
うん、す
ると、本当はこっちの私みたいなのが、
うん、
分かりやすく、
うん、
そっちのメジャーな方は、うん、ニコちゃんが担当してて、
う
ん、もう一つの方は、リンちゃんはエピソードが少ないことからも、うん、またニャーとかいう安易なキャラ付けがされていることからも、どっちかというと、同人誌的な、二次創作的なところでフォローしなきゃいけない。ね、
はいはいはい、はい。
自意識のこじらせっぷり。
あ、よくしてるね、すごい。
かわいそうです。すごいハイセンスな。
高校生だよ。高校生でニャーって言ってたら、
うん、
相当自意識がこじれてるでしょ。
ああ、そうだよね。うん。俺もね、これ、ミューズ辞めた後にゃーって言うのかなとかちょっと思ったりするんで。
そう、だからそこは、うん、だよね。まあ、それはね、昔からアイドル語りのよくある話で、
うん、あ、そっか。
自創作的に勝手にファンが付け加えて、
うん、 本当はこう思ってるんでしょっていうことを深読みさせる逸材みたいな。あ、深くはないじゃん。
勝手にだね。
ああ、そうかそうか。ああ、
想像の余地が広い子だよね。
広い。
あ、あまり描かれてない分だけ、描ってる分が浅い分だけ想像の余地があるみたいな。
そうそう。の上に、うん、ね、ひどい、にゃーって言わされるっていう、ひどい仕事を元から受けているっていう。
え、あれ、自分から進んでいってんじゃないの？
進んでいってるんだけど、
うん、
進んでいってるんだけど、うん、メタ的にはね、
うん、
その運営がサイドの都合で、9人もキャラがいたら1人ぐらい個性つかない。
あ、そっかそっか。
にゃーって言わせとこうよ。
うん、
もう、なんだろう、好きの種類がさ、なんかファン目線じゃなくて、なんか運営目線なん
だよ。なるほど、すごいね、ひねくれてるね。
これはだから、二次創作的なところで、ね、銀、うん、ちゃんは、と語れる。
あ、そっか。自分ね、まだラブライブハマってで、ね、日が浅いから、まだね、同人誌に手を出してないんで、ね。
別に同人誌そんなに出してないぜひ、カズハスさんにはね、同人誌を書くなら、リンちゃんを掘ってほしいな
と。あ、そっか。
あ、
じゃあ、いいっすか、自分。はい、自分は圧倒的にニコちゃんで、要するに、あれは、あの、スラムダンクの赤木ですよ。
ニコが？
うん。
ニコが？
あれ、アイドル研究部やってたわけじゃん。
ああ、そういう意味ね。
で、もともとメンバーがいたんだよね。
うん。
で、スクールアイドル実はやってたと。
うんうんうん。
エリとかは実はちょっと知ってたけど、あんまりその時は興味なかったらしいんだけど。
うん。
で、やってたんだけど、それほど鳴かず飛ばずで、うん、他二人、多分三人グループだったと思うんだけど、うん、で、他の二人は辞表をこう出して、うん、ずっと一人だったと。
うん、
お前についていけないと。
うん、そうそう。赤木の、
うん、
もっと練習やんなきゃダメじゃないですかつって、お前にはついていけねえよつって、うん、あの、帰っちゃう先輩みたいな感じで、うん、でも赤木はクソつって家でこうダンベルやるみたいな、
うん、
あんな感じで、こうニコは、
うん、
ニコ多分ね、友達いないんだよ。
そう思う、うん、思う、思う、そうそうそう。
あのね、一番俺悲しかったのが、
うん、
あの、ラブライブっていうのは書類審査みたいなのが通ったっていうシーンがあって、
うん、
で、みんな、わーって、部室出て、こう、廊下に飛び出していくシーンがあるんだよ。
うん、
で、みんな、こう、クラスの仲間たちと、ほのかとか、みんな抱き合って喜んだりするんだよ。
うんうん、
でも、2個だけ、暗い顔して、うん、まあ、それは、その後の、さっき言った、兄弟の面倒を見るみたいな、下り、繋がってく、ちょっと薄暗さ、かもし
ん
ないんだけど、あ、でも多分、ニコは、わーって走ってって抱き合う友達はいないだろうなって思って、
思った。
本当にストイック、ある種ストイックだったんだよね。で、だけど、みんなが入ってきて、嬉しいんだけど、絶対嬉しいとは言わない。何よあんたたちって言って、私がいなきゃダメなんでしょみたいな感じでいつも言ってると、
うん。
で、みんなが泣きそうなシーンになると、一人、あの、進んで部屋を出てったりするっていうタイプの子で、
うん、
自分はラブライブで一番泣けたシーンがテレビシリーズで、
うん、
あの、海のシーン、海ちゃんじゃなくて、あの、
うん、海に行くシーンね。
そうそうそう、うん、海を見に行くシーン。
うん、
シーズン2の11話ですよ。うん、私たちは決めたこと。こう全部言っちゃっていいですか？長々言っちゃっていいですか？もう本当だけでこの下りは。ちょっとみんなで、大会前に遊びに行こうっていう下りになるのね。
うん、
で、みんなで、行きたいところに行った後に最後に海に行こうっていう下りになるんだけど、そこでですね、みんなが一列海に向かってですね、1、2年生が、私たちもう決めましたって3年生に、大会が終わったらミューズはお芝居にしますってみんなで叫ぶ。
うん。
で、そこで、って3年生は思ったけど、2個だけね、何言ってんのよって言って、3年生になって、要するに続けなさいよって2個はその前からずっと言ってたの、自分たちが
いなかった。言ってたね、ずっと続けなさいよって。
うん。
うん。
もう自分はずっと一人でアイドル研究会をやってきたと。
うん、
で、3年生にもなって、もう諦めてたと、もう、アイドルグループ組むことを、
うん。
で、そしたらですね、こんな奇跡に巡り会えたのよ。こんな素晴らしいアイドルに仲間に巡り会えたのよっていう、ここで初めてニコがね、本心を言うね。今までずっと、こう、何かというと、こう、愚痴しか言わないキャラで、なんか、やたらと
みんな。そんなことないよ。やたらと、やめて、そんなこと言わないで。そうだよね。
やたらと、あれじゃ、マキにちょっとライバル心を、金持ちのマキにライバル心抱いてたりして。
いや、まあ、まあね、どうぞ。
じゃあ言わせてもらいます。
どうぞ。
要するに、本当はそうなんだろってみんな思ってたけど、本人は、ついぞ言わなかったのよ。このグループが自分にとってどんなに何素敵なグループなのか。ここで言うんだよね。で、もうちょっとみんな泣きそうになるんだけど。うん、っていうくだりがあってですね、ここ2個はいいなと、本当に。
あそこで最後の方に、
うん。あ、そうそう。その後ね、じゃあ行っていいですか、この
。もう早く行こう。
もう怒涛の、もう時間がどんどん過ぎちゃう。ですね、じゃあその海のシーン。こっからもう号泣シーンだね。ね、ほのかがね、終電がなくなるって言って、いきなり走り出すの、
うん。
で、駅に行ってみると、なんだ終電まだあるじゃんって。実はほのかはもうこのままだとみんな泣いちゃうでしょって言って、だから来たのよ。こう嘘ついたんだ。てへぺろみたいな。で、記念写真撮ろうよって言って、そこの横っちょにあるインスタント証明写真でね、9人無理くり入って写真を撮るんだけど、でこの時ちょっと気になったのはリンだけ手しか写ってないっていう
またさっきの流れ
かわいそうだよね。
かわいそう。
あ、そうかわいそうな。
じゃあ運営側も分かってんだそこら辺、
うん、
で、そっからの演出がうまくて、歩いてホームにみんなが行くこの写真を見ながら、わあ何この顔みたいな感じで行くのをですね、ホームにみんなが行く顔を映らないようにですね、固定カメラでカメラの横を通り過ぎていくみんなをちょっと距離を置いてる風に感じるみたいな、見てる側は演出で、で、ああだこうだ言ってて、ホームで、笑ってた花代がだんだん笑いながら泣き始めるんで、ね、もうこっからもやばいね。そっからみんな大泣き。で、ニコだけ最後に何泣いてんだよ、私は泣かないのよって言ってたら、あれ誰に抱きしめられるんだっけ、のぞみかな、
のぞみじゃない、違うかな、う
ん、で、まあ、泣くんだよね一番最後に、
泣かないはいやーっつって泣くんだよね、
うん、なんかちょっとごめん今の嫌だったけど今のそんなもっと可愛かった、
うん、
そんな二丁目みたいなんじゃないけど
そう
で、このね回はね本当に最後までよくできてて、翌日、うん、まだ部室ね。で、吹っ切れた感じのみんなが練習に行くシーン。
うん、
で、昨日撮った、写真がホワイトバードに映ってて、で、ズームしていくと、リンが手だけしか映ってない。
あのね、今のね、シーンはね、多分本当にね、
うん、
泣けるんだと思う。なぜなら、今の説明でも俺ちょっとうるっときたから。
うるっと来るでしょ、うん、
この回がね、
うん、
この回が最終回だったらよかったみたいな。
あとね、実はね、
今の
2回ある。
あと2回ある、なぜか。
でもね、消化試合じゃん、それ。
でもね、俺ね、意外とね、最終話でも泣けちゃったんで。
よかった。
アンコールで泣けちゃったんで。
それはよかったです。
アンコールね。うん。
要するに、アンコール、最後、ね、あの回で終わっとけばよかったんだけど、
うん、
11話、
うん、だけど。普通に見てると最終回みたいな雰囲気なんだよね、うん、この回は。
でも、実は本戦まだ残ってかね。で、最後のね、本戦で、歌った曲の後にアンコールがあって、で、あれだよね、あれって、一期の1話目の最初のオープニングだよね、あの曲って。
そうです。
うわ、ここで来たかって、順番で泣けるっていうやつだよね、あれは。っていうことがありましたね。
あの曲は、なんかそんな気はしてた、私は。
あ、最後に来そうな感じ。
でもなんか歌詞を聞くと、なんかそれぞれの好きなことで頑張れるなら、新しい場所がゴールだねっていう歌詞があるんですけど、
うん、
なんか最初からなんか解散するみたいな雰囲気だなってなんとなく思ってて、なんとなく思って見てて、で、まあ、そのアンコールでその曲が流れて、あ、やっぱりそうなのかって。
うん、
なんかすごい納得がいきました、見てて。
あ、ちなみに、これは劇場版の答えにもなってるのかなと、この歌詞は。と自分は思ったんだけど。
なるほど。
じゃあ劇場版に戻ります。 じゃあ、
素直に楽しんでいる勝田さんに一つ言ってると、
はい、いいです。はい。
ニコちゃん11話で初めて出れた問題はね、
うん、
そんなことはなく、
そんなことない。
もうめんどくさいぐらい何回も出れていて。
そうなの、
うん、そうだよ。
で、もう正直視聴者も飽きてるぐらいなんだけど、
うん、
まあでも、やめられないよねっていうので、
あ、そうなの、
過剰に、
うん。あ、そうだったんですか。
そう、強がっては出れ、強がっては出れ。
うん。
もう過剰だけども、
うん、
もう許そう。
いや、そうなんて、うん。
なんかそのちょっと、めんどくさい感がたまらないみたいな。
あ、そうか。
うん、
引っ張って引っ張って初めて出れたわけでは全くなく、
うん、あ、そうか。
もう触笑気味なぐらい、
うん、
出れてるけど、まあ、マンネリだけど、それがいいよね。
あ、そうなんだ。
っていう見方をみんなしてるんじゃない、うん、
なるほど、
う
ん。あ、それは一緒でした、トナケンさんと。
じゃあ自分は逆に鈍感でよかったかもしれない。そこら辺。
すごいピュアな。
うん、
鈍感なだけに最後ね、グッと来れたのかもしれない。
うん、いや、すごい自分のスタンスをあくまでもどこまでも貫くっていうのがニコのいいところだと思って見てました。
うん、うん、
うん。うん、まあ。自分はアイドル。
うん、
一人になっても頑張る。こうなんか、ニコがミューズに入る前にスクールアイドルをやってて、全然お客さんが来なくて、
うん、
こう、うってこらえるところがあるんですよ。
うん。
ニコが。
うん。
うん。なんかそのシーンは私は結構グッと来て、
うん、
ニコのことが割と好きになったところです。
うん。
ここで、全然見てる人とかもいないけど、それでも私はアイドルなんだって自分にこう言い聞かせて、出ていくみたいな。
プロ意識強いね。
そうそうそうそうそうそう、そうなの。そういう子で、
うん。
うん。こう、同性として非常に好感が持てる。
うん。そうだよね。
うん。
というわけでね。
じゃあ、ちょっと、最後に、映画の、じゃあ、オチにつながる部分に行く前に、ほのかはどうなのかっていう。
どうって
この、
全く話題に上らない。
そうそう主人公なのに、話題に上らないほのかはどうなのかっていう。
物語の真ん中をちゃんと歩んでる、ね、
うん。
だからじゃない。特徴、癖がないっていうか。
うん。
なんかこう、さ、その、ギャルゲーみたいなんでもさ、メインヒロインってさ、なんか周りの子が、なんかすごい悪が強いというか特徴があるからさ、王道みたいなキャラ付けされててさ、
うんうん、
そんなにこの子ならではっていうのがあんまりなかったり。
うん、
まあ、グラップラーはバキでもね、バキは特徴ないからね。
まあ、少年漫画主人公少年みたいな。
でも、自分は、ほのかは、
うん、
これすごい革命家になれると思った。
え？そのこと思いながら見てんの？
ほのかって基本的にみんなが楽しめることをやりたいって思うじゃん。
うん。
みんなが良きことをしたいっていうのが多分第一の原動力で、
うん、
こうと決めたらどんな困難があろうと関係ないっていう。
うん、あ、ね、
これって、
晴れさしちゃうしね。
うん。
雨が降ってるのに。
そう、晴れさしちゃうし、カリスマ性もあるし。
っていう。っていう。
これはね、革命家にしたらすごい逸材なんじゃないかと思って。
その通り。
やだ、したくない。したくないよ。
思いました。
数あるなんかこう、役職というか職業の中で、まさか革命家が来るとは。
じゃあ、続きいきますよ。じゃあ、劇場版、これから見る方は、見てから、こっから聞いてくださいっつっても、もうすでに1時間オーバー。ちょっとあれだ。ここで一貫、回としては区切りましょうか。
はい。
ということで、ラブライブ劇場版前編でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。